舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で私永野由佳がお届けしております。七子チャットラジオ木曜日。さて本日は第1木曜日ということで、スタンドバイミーのコーナーをお届けいたします。このコーナーは TWM プロジェクト代表、気候整体師でメンタルトレーナーの時田康弘さんと毎月1回リスナーの皆さんをファンタジーの世界へと誘います。あなたは自分のことをどれだけ知っているでしょうか。何のために生まれて、どこに向かって生きていますか。人は生まれてくるときに人生の設計図を描いてくるそうです。でもこの世に降りたときに全て忘れてしまいます。そして誰もが価値ある人生とするために、いろいろな知識や常識、人間関係を学び歩んできました。あなたは今回の人生に心から満足していますか。素直にイエスと言えなかったあなたもそのままで大丈夫です。すべての答えはあなたの中にあるのです。ラジオを聞きながら毎回本当の自分を思い出し、もっと自分らしく生きられるようなワークをしていきますので、メモの準備をしてお聞きくださいね。ということで本日も時田さんにお越しいただいております。こんにちは、よろしくお願いします。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
時田さん、なんかさっきのお話ちょっと興味持ってくださって。
そう、あの第六チャクラね僕もあの気候をやるので、うん、あのチャクラはヨガですけども、あの気候の世界ではやっぱ この真ん中のね、眉間のところもやっぱりしっかりと意識をするところでなんですね、
はい、
でやっぱり目を閉じて集中するとやっぱりそこに意識がやっぱりいって、
うん、
で先ほどおっしゃったその体温を、ね、測るときっていうのはやっぱりこう、うん、何かがこう照射されるので、うん、僕はそこ閉じるんですよ。
コントロールできるんですか。
そう、結局こう意識なんですね。自分がはい閉じたって思えば閉じるんです。
へ
え、うん、ただそれだけなんですね。
あ、じゃあ閉じたら別におでこで測っても大丈夫。
まあそこをその、うん、なんていうんですか、全く野放しにしてるとやっぱりそこを犯されてしまうんだろうなと思うんですね、うん、だからしっかりそこはいブロックみたいな感じでするといいんじゃないのかなとは思いますけどね。
そのね、チャクラって第7まであるって言われてるじゃないですか。それも全部その意識で閉じたり開いたりってできるんですか、
う
ん、
もうやっぱりトレーニングしてる人たちっていうのはやっぱりそれできますよ。やっぱりモードが変わるっていうかね。だから宇宙とシンクロさせるときはやっぱりあの第7チャクラを僕も意識をするので、うん、あの東洋学ではそこは百会っていうツボがあるんですけどね、うん、そこから宇宙からエネルギーが入ってくるっていうね。で下は肛門との性器の間の栄陰っていうところ、そこは天と地がつながるっていう、そういう風な意識をする、イメージをするっていうことですね、うん、だからあの、まあ、オーラとかってよく言うじゃないですか。
はいはい、
ね、あれってね、こう今はもう数値化されるようになってきてて、要はエネルギーです。体から発するフォトンっていう、素粒子のエネルギーが大体どれぐらい飛んでると思います。
分かんない。
大体ね、半径8メーター飛んでるって言われてるんですよ。
そんなに飛んでん。
だから周囲16メーター範囲に入るとその人の、エネルギーに、まあ侵される場合もあるし癒される場合もある。いや、なんかと苦手な人が部屋に入ってきたらなんか空気変わるとかってあるじゃないですか。
あるあるある。
あれ全部やっぱそういうことなんですよ。
あ、じゃあ8メートルのその人の射程範囲に入っちゃったってことですね。
そういう時はさっきの言った意識でなんかバリアを張るような感じ、うん、これはあの丹田って言っておへそのね、これは第3チャクラになるのかな、ちょっとあれですけど、うん、おへその下にまたチャクラがあって、うん、でこれは東洋学では丹田っていうところなんですけど、はい、そこにエネルギーがやっぱ貯蔵庫なんですね。でそこをあの起点にしてブンとこう自分の体をベールで包むような感じのイメージをするとバリアが張れるんです。で東洋学では邪気という言い方を言いますけど、うん、あの横島な気、
うん、
横島なエネルギーで、それを弾くためにそのバリアを張るっていうね、やってみてください。
面白い。もうこれだけでなんか一番組できそうな感じなんですけど。
本当に本当に、
すみません、ちょっとね、あの8月のワークを振り返ってみたいと思います、はい、いや面白いな、
はい、じゃあ、 あの、ね、そっちの興味あると思いますけど、またそれはそれでまたやりたいと思います、はい、前回のワークですね、コミュニティワークその3ということで、うん、相手の良いところ探しをやった後に今日の良かった探しをしましょうということで、はい、〇〇なネガティブがあったけどこれも結局は〇〇になるので良かった で例えば夫婦喧嘩したけれども相手も自分のことを心配してくれてるんだと気づけてよかったっていう、これよかった探しをやってみましょうっていうことで、これやることで、結局は全て良しになって人生がだんだん充実していきますよっていう内容だったんですが、
はい、
いかがですかこの1ヶ月ゆっかさんは。
はい、そうですね、ちょっとねその前に一旦お知らせを挟みまして、はい、お話の続きをお伺いしたいと思います。はい、ななこチャットラジオ木曜日、ここからの放送は京都舞鶴からギフトをお届けして60年、ギフト館富士善の提供でお送りいたします。私ゆっかがお届けしておりますななこチャットラジオ木曜日、本日は第1木曜日ということで時田康弘さんとスタンドバイミーのコーナーをお届けしております。さてお話の途中でごめんなさいね、時田さん。
いえいえとんでもない。
前回のワークなんですが、はい、こんな、ネガティブがあったけどこれも何々になるのでよかった、うん、というようなね今日のよかった探しということで宿題が出ておりましたね。
どうでした。
で単純に今日の良かった探しという意味では、うん、今日も可愛い子供たちが無事に帰ってきました、ありがとうっていうのを伝えてました、ずっと。
ああいいですね。
ちょうど今の時間とかね、朝7時45分に子供たち学校行くんですけど、うん、それから、まあ、私が夕方5時とかに帰るまで、まあ、およそ何時間、8時間9時間くらいお離れ離れじゃないですか。でその間、ね、彼女たちがどうしてるのかっていうのはちょっとわからないわけで、でやっぱり夕方再会した時にあ今日も元気に帰ってきたなっていうのは、うん、これは本当に、うん、当たり前のことじゃないなという、うん、
そうね、うん、なるほど、そこによかったよかった、
そうですね、
ありがとう、
そこありがとう、今日も帰ってきたんだね、ありがとうっていうのは伝えてましたね。
なるほど。
であともう一つその、うん、ネガティブがあったけどこれもこうなったので、まあ、よかったっていう意味で言いますと、前にもねこんな話したかもしれないんですけど、私 HSP なんですね、
うん、一緒だ僕もそうなんです。
ハイリーセンシティブパーソンね、はい、よく最近言われる敏感な人、
う
ん、
そうですね、
そう、うん、ですごいね疲れやすいんですね人一倍。
わかります。
でさっきもそのオーラがね、うん、その8メートル飛ぶっていう話ありましたけど、それをすっごい機敏に感じやすいのでなんか人のなんか持ってるその悲しみとか怒りとかをもらいやすいんですよ。ですごいなんか疲れるんだけれども、多分ねこの仕事をしているとその特性っていうのが結構ね生かされるようなところがあるなっていう風に感じていて、で私の場合で言いますと毎週木曜日と金曜日レギュラー生放送させていただいてて、で、まあ、第一木曜日時田さん来てくださるんですけど、他の、まあ、3週間、そして金曜日はね舞鶴市からゲストが来てくださって、誰が来るのか私直前まで知らないんです。
ああそうなんや。
だからその、まあ、出たとこ勝負というか、初めましての人といきなりこう喋る感じの日もあるんですね。
はい、
なのでやっぱその方がどういう人なんだろうみたいのを感じて、でその人が、まあ、原稿を持って来られるじゃないですか、今日はこういうことを伝えたいんだって、でやっぱり私としてはそれ以上のことを引き出してお伝えしたいなっていう意識があるので、ね、なんかそういうのにこの特性は役立ってるなって思います。
なるほど、それはいいところに気がつきましたね。毎週あれなんですね、メンタルサバイバルなんですね。
そうです。
すごいな、鍛え上げやってますね。
めちゃめちゃ鍛えられてます。はい、
やっぱこう毎月1回ねこうやってお会いする中でほとんど僕もぶつけ本番でね、ある程度のレジュメはありますけど、まあ、この聞いてくださってる方々からよくね本当に絶妙のね掛け合い漫才のようなとても素敵ってよくおっしゃっていただくの。
ありがとうございます。
お互い HSP であるがゆえのそのね、読んで読んで感じて感じてその直感でやっていくっていうその素敵なところがね発揮されてるんじゃないのかなというふうに思います。本当に HSP 万歳ですよ。
本当ですね。はい、
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
今日のね次の9月のワークにもこれつながっていきますのでね、続けていただければと思います。
はい、じゃあここで生きがい論の方に移ってまいりましょうか。
はい、そうですね。
はい、
今日はイントロなしでこのまま入らせていただきます。
はい、
はい、前回はね新しいところに入りました。この病気になるということ、病気やハンディキャップを持つということがいかにこの生きがい論で見て素敵なことなのかっていうところに触れたんですが、前回は1回目で本当の名医とはっていうところでお話をしました。この本当の名医、何でも治してくれるっていうすごく手術も上手とかそういう名医の見方もありますけども、
ね、はい、
飯田先生的に言うとやっぱりこの一人お一人お一人のこの生死観、生きる死ぬの感覚、それから人生観、家族観を変えるという方法が患者さんのその後のご家族に対して予想以上に大きな効果をもたらすことが分かってきた、それでその次のところに今日入っていきます。
はい、
はい、 死生観を変えることの効果ということで、末期がんの患者さんなどの多くは自宅で人生の最後を迎えたいと希望されます。でそのため、医師お医者さんは、患者さんの状態や家族の、事情などを考慮しながら入院しなければ生活が困難なのか、それとも在宅介護ができるのだろうかというね、まあ、ほとんどの人がやっぱ在宅介護を望んで週末最後を見取られたいという方が多いんですけど、うんうん、そのためにね、やっぱりこう厚生省がこうその基準としてね、この基準を満たしていないと在宅介護できませんよっていうのが実はあって、でこれをこの前回ご紹介した船戸クリニックさんでは、うん、最初こうチェックをして、そこからその上でご家族と患者さんにこの生きがい論のお話をするそうです。でその内容がね、人間は、意識体であるということ、俗に言う魂として、永遠の存在であり、死というのは終わりではなく次の人生の始まりであること、そしてまた必ず家族たちと再会できること、そして人生は自分自身で計画したものであることなどを、各国の大学教授や医者が、実証的に解明した結果をもとに、この先生なりにこの生きがい論として、解釈したものをこの患者さんたち家族たちに伝えていってるそうなんですね。でこれをやった後に、この在宅介護が可能になった方がたくさんいらっしゃると。
すごい。
要はその病気に対する考え方とか、うん、あとはそのご家族の方がその病気になられた方を介護するということに対する意識、
うん、
これは子供が親を選んでくるっていうことが分かっただけで子育てが変わるのと同じで、
うん、
死は一つも怖くないんだってね、うんうん、今回の人生をこれ人生をある程度決めて生まれてきたんだから一緒にそれを迎えようっていうふうにこの家族がなっていくって、とっても素敵な医療をやってる、まさにこれが、うん、本当の名医だなっていうふうにおっしゃってるんですけど、
はい、
でこのように、言われてます。この研究実証結果からなんですけど、末期がんなどの患者さんとそのご家族ばかりでなくそれ以外の一般の外来患者の方々にとってもこの生死観、人生観、この家族観というものが変わることがとっても大きなメリットになっていくっていう話をされています。でまた最後にね、ここの船戸クリニック、
うん、
この飯田先生は彼も HSP というか感じやすい人なんだと思うんですね。
で、
通常病院というのはどことなく暗くて冷たい空気や重々しいムードが漂っているものです。しかし私が船戸クリニックを訪問した印象ではむしろ穏やかで優しい笑顔が院内に満ちており、何よりも患者さんたちの表情は明るいことに驚きました。で病院というのは本来そこに行くだけで元気が出るような場所であるべきなのだと感じるようになりましたっていうね。だから僕のところに相談に来られる方でこんながんの宣告を受けましたとかという方もいらっしゃいます。僕はその時なんていうか開口一番おめでとうか言うんですね。目が点になったりされますけども、まあ、こういう生きがい論をもとにやっぱりこう人生の荒波をこう超えていけるようなこうスタンスを持っていけるんじゃないかなと思うんですね。いかがでしょうか。
いやなんか本当にこう姿勢感が変わりますね、そういったお話を聞くと、
うんね、お医者さんがそういうことやってくれてるっていうのが嬉しいですよね、うん、
本当ですね、
うん、まだお医者さんだけでなくね、前も言ったかもしれませんが学校の先生でもこういう生きがい論をもとに子どもたちに、伝えようと頑張ってる先生もいらっしゃる。だから世間一般ではなんて不幸なんだと思うことがなんて自分はすげえんだっていう、ね、こんな人生をチョイスして生まれてきた、まずはすごいから始まるっていうね。だから僕はおめでとうっていうね、
うん
まあ病気とかハンデキャップお持ちの方っていうのはやっぱりこう家族がね障害を持って生まれた子供さんが生まれてくることによって本当に家族全体が暗くなるっていうことがやっぱ傾向としてやっぱ日本では多いと思います、
うん、
それをまあ、人からこうね差別されたりしないように隠したりとかっていうことも以前あったと思うんですね。でも今は番組でもそういうね障害を持ってる方がどんどん表に出て、それこそが個性であるっていう生き方がねやっとできるようになってきてる、こういう今の時代にあってやっぱりなかなか表に出ない心の問題ってあるじゃないですか。今の HSP もそうですけども、なかなかね理解してない人が多いですけども、いよいよそういう人たちもね先ほども申し上げた HSP 万歳っていうね、うん、本当にそういう何割ぐらいだと思います日本で、そういう精神的な5
人に1人って聞きました。
ですね、自閉症とかそういうのも全部入れるとですね、約4割。
あ、結構、
はい、
多いですね。
多いんです、
うん、
だからそういう意味で あとの6割の人が、ね、まあ、いわゆる健常って言われるか精神的な健常な状態って言われるのかもしれないんですけども、大なり小なり何かあるわけですよ。
そうですね。
でなんかこうくくってしまってる今の仕組みっていうのがなんかなんだかなみたいな思うんですけどもね。そういう意味でこういう中でこういろんな人がいてるっていうことを知っていただく、でまたこういう努力をされているドクターとかがいらっしゃるっていうことを、まあ、知っていくっていうのがとても大事なことなんだろうなというふうに思います。
はい、ありがとうございます。
はい、ななこチャットラジオ木曜日金曜日は私ゆっかがお届けしております。毎月第1木曜日は時田康弘さんと TWM プロジェクトの時田康弘さんとスタンドバイミーのコーナーをお届けしております。ということで本当にねいつもこのコーナーあっという間に終わってしまうんですけれども、
あの曲が流れてる時もとても大盛り上がりしてね、それも僕楽しみできてるんですけど
ありがとうございます。じゃあちょっと名残惜しいんですけどそろそろ宿題を出していただいてもよろしいでしょうか。
ありました。コミュニティワーク3ということで前回は、今日の良かった探しっていうのをやりました。
はい、
で今日はですねその4ということで、こんな私も OK あんなあの人も OK っていうね。で前回はですね、その困難あったけどネガティブな困難あるけどでもよくよく考えたらこうなるから OK にしてきましたけど、今回は鼻から OK、
鼻から OK、
こんなスカタンな私やけどこれも OK、ね、でこんな丸々 OK と全てを肯定する、これ僕は全肯定ワークと言ってますけど、全てを鼻から OK にするっていうね。ですからちょっとハードルが上がります。前回の結局は全てよしから最初から全てよし、ね、と格上げするワークですので、ね、
いやかなりハードル上がりましたね
もう完全にこれできると変な人になりますよ。嫌なこと起こってるのに OK これも OK これを呪文のように言っていってくださいっていうことですね。
ローラみたい、OK、
そうそうそう、そうそう
ずっと言ってるもんね、あの人。
彼女あれでデビューしたようなもんですもんね。
あんな風になっちゃうんだ。
アリデンスなんです。アリデンです。
いやすごい大好き私、あの人、
ね、だからああいう本当に吹っ飛ばしてしまう、なんか
元気になるよね。
そうそうそうそう、なんか悩んでるのアホらしになるっていうかね。OKOK、みたいな感じでもう意味も何も関係なくとにかく OK って言っちゃう。その OK っていう言葉が自分の心をフローに、ね、軽くするのであればそれでいいですし、もっと他に、もうどうでもええとかね、何でも自分の好きなワードをつけるっていう形でよしにしてしまう、これが全肯定ワーク。これは僕のセッションの中でも非常に大事にしているところなんですけど、ありがとうワークとこの全肯定ワーク、これだとどんどん自分の、ね、次元が上がってきます。
なるほど。
世の中が楽しくなってきますの で必ずミラクルが起こりますから、
はい、
やってください。
はい、ということで9月のワークはそんな自分も OK、 こんなあの人も OK、
はい、
ね、全部をもう丸する全肯定ワークということで、
はい、
そのね OK を出すための条件はない
なし
ってことですね。
はい、もうすべて OK、 全部 OK
これ今まで自分を否定して生きてた方にはかなり難しいワークだと思います。
ですのでその感情がどうのこうのではなくね、もう呪文のように OK って言っちゃう。涙流しながらでも、もう眉間にしわ寄せながらでも OK っていう。
でもだって
そう、
いやそんな私であかんって絶対なりますよこれ。そんな私も OK なんですね。
そうです、人に否定されても OK この OK って言うっていうことのこのワードがね、言葉がね、いろんなものをこうやっぱりさっきのローラさんと一緒で、なんか払拭するというか、まあやってみてください。
はい、ということでね、今日からもう何かにつけて OK OK と、
はい、そう
呪文のように唱えていただいて、
OK、
全肯定ワークこれをね多分1ヶ月続けるとローラさんみたいに、
ああもうかなりもう笑顔しか出てこない
本当
って感じになりますよ
ね。なんか周りの方もね笑顔にできるような自分に生まれ変われそうな気がしますね。
やってください。
はい、ということで、はい、今月の宿題でした。
はい、
そして、今日はこの後マイズルで自分にご褒美の日、
はい、そうですね、今日も再館、古民家宿や再館で、この後深夜まで、やらせていただきますが、やっぱ最近予約がねよく入るようになりまして、でなおかつこうやっぱメンタルの件が増えてきましたね。ですので、まあ空いてれば、まあ、お受けできますので、またアクセスしていただければと思います。
はい、
はい、
そして明日も舞鶴の日ですね。
そうです、明日は、東舞鶴のシフロアさんにてね、カフェにて、ここで気候セミナー未来塾ということで、子育てのね、サポートのメンタルっていう部分と、あと気候セミナー、先ほど言った第7チャクラをね、ふんだんに使うそのセミナーをさせていただきます。午前が、10時から12時の第1部、第2部が13時から15時、2時間枠でね、定員5名でやらせていただいてますので、はい、予約に関してはこのシフラーさんの方に直接アクセスしていただければと思います。
はい、ありがとうございます、はい、そして、毎月恒例の組浜マルシェ、
ね、はい、まだあの組浜マルシェの、ね、会場が、うん、工事中ということで、うん、寄り道マルシェという名前で、このね、
そうやった、改名されたんですね。
そうなんですよ、うんうん、9月13日日曜日朝10時から夕方5時まで、TD ホーム京丹後さん、株式会社久保工務店さんで、これは京丹後市の大座というところですね、で、開催することになっております。こちらの方もね、ホームページで、またご覧いただければと思います。
はい、ということで今月も寄り道マルシェが9月13日日曜日に開催となります。詳しくはホームページ、そして TWM プロジェクトさんの Facebook ページもございますので、はい、こちらチェックしていただけたらと思います、はいはい、お願いします。そして何やら時田さん決心されたことがあるそうなんですけど、
はい、実はですね、うん、あのゆかさん、あのソーシャルビジネスとかって聞いたことあります？あまり聞き慣れないですかね。よくあの NPO 団体があのソーシャルビジネスという形でやってるんですけども、うん、あのソーシャルワーカーっていうとね、あのいろいろあの大変な状況にいる人たち あのサポートをする人たちもね、あのその施設でいらっしゃいますが、それとそれも、まあ、くくりとしては一緒なんですけど、うん、あれはやっぱ行政とかでやってますけど、まあ、あのちょっとオフィスをあの片付けてたらですね、あの社会を変えたい人のためのソーシャルビジネス入門という本と同じ人が書いている世界一子供を育てやすい国にしようという本が、あ、こんな本そういえば読んだわと思ってペラペラって言ったら、うん、ここにやっぱり僕が今 やろうとしているプロジェクトでやろうとしていることとして、この社会的課題の解決を目指す事業、ぴったりこのまんまやんということ で、まあ、ソーシャルイノベーションという言い方をするんですけども、うん、あのこの社会問題を解決するいろんな活動を皆さんやってらっしゃいますけど、その中でこれをしっかりとビジネスとして事業として、うん、あのしっかりと利益が上がっていかないとなかなか、ね、NPO をやってても続かないところもたくさんあるっていうのを僕いろいろ見てきたんですけど、まあ、そういうことをいよいよこの9月からソーシャルイノベーションを起こしていく、まあ、ソーシャルカンパニーを目指してですね、あのいろんな形で雇用を、ね、作っていける、そういうものを作っていこうと思ってます。それは何かというとやっぱ心の問題ですよね、うん、心の問題のケアをするサポーターというそういう存在をしっかりと育てていく作業を今やってるんですけども、まあ、その人たちが、まあ、あのお仕事として人々の心を支えるっていうそういうあの形を作っていく、そういうやることで大人がキラキラ輝くことができるようにしていこう。でキラキラ輝く大人を見てると子どもたちも未来に希望を持てるので、
確かに、
ね、そうするとやっぱり子どもが住みやすい国になっていくんじゃないかということで、そういうちょっと方向性をしっかりと前に出してまたやっていこうと思いますので、
素晴らしい、
よろしくお願いいたします。
はい、ね、ますます進化する時田さんから目が離せないですね。
ありがとうございます、
はい、ということであっという間に時間となってしまいました、はい、今月も TWM プロジェクト時田さんとスタンドバイミーのコーナーをお届けいたしました、はい、どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。